はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、ジョニー・デップといえば、ギルバート・グレープなこたつと、
まぁ、いろいろあるけど、じゃあ逆に、デッドマンのおまけと、
チャーリーとチョコレート工場のマリと、
ツーリストのタンタンです。
わーお。この番組は、映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった。そしょ、映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数や型トークバラエティ番組でーす。
イェイ
イェイということでね。はい、なんか、最近ジョニー・デップなんかあった
？なんかちょっと大変なことになってるっぽいですよね。
うん、例えば。
いや、ちょっとお金がちょっとない的なね。
浪費癖が出ちゃった、ね、うん、助けてもらってないの今回は。
ニコラス・ケイジさん、まだね、前はニコラス・ケイジがやばい時にジョニー・デップが助けたけど、うん、逆になる。でもそんなにニコラス・ケイジも今余裕はないみたいな。
そうですよね、その辺のバランスありますもん ね、うん、ね、
月何億使ってたとかそういう、
なんかね、
ちょっとでもこっちに ねくれる
か、ついた、ね、何ヶ月かさ我慢すればさ映画撮れんじゃんみたいな、
撮れるね、うん、撮れるよ、さ、うん、撮っちゃおう。それでは参りましょう。ドイラジースタートー。今回もメール来てます。ラジオネームザックリスナイダーさんから。他人と見て気まずかった作品などありますか？どうですかね、
経験。最近だと
最近
怒り結構すごい描写が多いじゃないですか、初っ端から。だからちょっとあれって感じはありましたね。
ああ、うん、友達とか飲みに行って、
そうそうそう、うーん、その後話すにもちょっとそこは振りたくないよねっていう感じだったし、やっぱもともと小説なだけあるなっていう感じの描写だなっていう感じはしましたね。
こたつもね、高校生の時なんですけど、うん、クラスに、うん、K さんって子がいて、はいはい、僕好きだったんですよ、K さんね、はいはいはい、で。その子に、エターナルサンシャインを見に行こうっていう、口説き文句をこう使ったわけですよ。ね、いいよって言ってくれて、お、やったーっていう気持ちがあったんだけど、うん、結果不意になっちゃったんですよ。俺、クラスの S さんと付き合うことになっちゃったから。S さんとエターナルサンシャインを、DVD になってから見たんですよ。そしたら、S さんが、うんうん、あ、これ、K ちゃんが行くって言ってたやつだって。おーって思って。
ああ、
気まずいっていう。
そういう気まずさ。
そういう気まずさね。
気まずかったですね。おまけさんはどんな失敗が
失敗もう失敗だ。
俺はね、これは一人で行ったんですけど、ボーイズ・オン・ザ・ランっていう、漫画原作の、ね、
花沢さん
の、うん、アイアム・ヒーローの人の映画化があって、テアトル新宿だかな、うん、うん。に見に行って、もう満席だったね。開演ギリギリぐらいに座って、荷物とか、服とか、そこで脱いだりとか、うん、荷物取ったりするじゃないですか。
しますね。
俺大体、携帯と財布をカバンに入れるんですよ。うん、
はい、
で、財布をポケットが出すときに、なんか引っかかっちゃって、小銭がジャラジャラジャラって。それが、めちゃくちゃいいタイミングで、始まる前のシーンってなってる瞬間に、チャラチャラチャラってなって、
うわー、しかも暗いしもう。
そう、暗いし、でもこれ回収できないみたいな、わたわたわたわたして、うん、このボーイズ・オン・ザ・ラン知ってます？どういう主人公かっていう。
クズな感
じ。そう、ちょっとクズっていうか、ちょっとね、ダメな、なんかこう、不器用な、俺もそういうやつだからそういうの見に来てんのかみたいな。しかも両端が女性だったんですよね。
あー、やだー。
なんかこっからずっと映画を見なきゃいけない。
映画見終わったら、っていうのが、ここにいます
みたいな。
で、終わってから、ここで拾って、こう、生温かい目で、見ながら、まあ、俺がそうやって感じることができるちょっと拾ってくれたりとかして、って終わったと思ってます、
ね。あー、終始まずい。そう、やだね。
忘れられないです。小銭落としてるから、すぐ帰れないし。
ほんとに、チリチリってすんごい響いて
る。じゃあ、今の落としたつながりでいくと、もう何の映画だか忘れちゃったけど、開演直前に、斜め前ぐらいにいたおばさんが買ってきてたポップコーン撒き散らしちゃって、
あるある
肘とか当たって、うん、大変そうだな。そしたらおばさんが突然くるってこっち振り向いてどうしましょう、
知るか
どうしましょうって言ったのこっちに、パンタさんに向けて、
そういや、またスタッフの人に言えばいいんじゃないですか、うん、
ですかって言った
いや、それでやっぱ、ね、タンタンも隣の人に聞くべきだったんですよ。どうしましょうなんか、どうしましょう言われたけど、どう思う、ね、
結構まばらだった。
全員が気まずくなる。
気まずいね。拾って食っちゃったしね。それ、優勝、うん、優勝です。気まずい経験はね、ネタになりますから。はい、皆さんね。一回どっかで語ってみたらいいんじゃないですかね。
トイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
さあ今回はですね、ラジオネーム長さんからいただいていた実写化してほしい作品、まず皆さんからいただいたねメールご紹介いたします。はいはい、ラジオネームオープンリーチさん、ちらほら実写化の話が出ては消える人気ゲームメタルギアソリッドの実写映画化を期待しています。吹き替えは当然ながら大塚明夫、さらに主役のスネークの役者については大塚明夫の声に合う方でお願いしたいです。二つ目ですね、漫画原作の実写化としては成功したと広く言われているルローニケンシンシリーズの3作ですが、もしこの次があるとすればもはや原作を超えたと言っても過言ではない知る人ぞ知る OVA 版の大傑作追憶編をぜひともやってほしいです。ラジオネームチェブンブンさん、石川優吾の漫画ワンダーランド、アメコミ映画好きの心を揺さぶる超能力アドベンチャー、言うなれば和製アントマン ×X メン ×マッドマックス怒りのデスロード、作者はかなりの映画好きなのが垣間見える。すべてが映画の絵コンテのよう。できればハリウッドで実写化希望。ラジオネーム長さん、キャストに山崎賢人を使わないという条件下ですが、スポーツ漫画であるスラムダンク、メジャーはどうでしょう。キャストや監督にもよりますが、実写化したら面白くなるのではないかなと思います。もう一つは、現在興行収入が半端ないことになっているアニメ映画、君の名はです。実写化するなら声優をやった神木隆之介と上白石萌音以外考えられません。ラジオネームざっくりスナイダーさん、芥川賞を受賞した村田沙耶香さんの小説コンビニ人間です。日常の最も近いところにあるコンビニエンスストアを舞台にどんな奇抜なエンタメが出来上がるのかワクワクします。一つ気になるとすれば、原作ではいまいち乗れなかったラストシークエンスが映像でどう生まれ変わるのか見物です。ラジオネームポテマキさん、実写化してくんないかなーと無双してる作品といったらズバリ98年サンライズ制作による傑作 SF ハードボイルドアニメカウボーイビバップです。山ちゃん、林原めぐみさん、石塚雲翔さんの豪華キャストが近未来の宇宙を舞台に時にノリノリ、時に雑に賞金稼ぎに勤しむ、そんな内容です。広角機動隊よりもこっちを優先すべき。ラジオネームタクヤボルドウィンさん、私が見たい実写化は伊坂幸太郎さんの小説マリアビートルです。東北新幹線の車内だけを舞台にした暗殺者だらけのシチュエーション型サスペンスアクション、映像化が多い伊坂さんですが、新幹線車内を舞台にしてるだけあって相当撮影は難しいものだと思います。そこは藁の盾みたいに海外で何とか撮っていただきたい。実写化してほしい作品ではありますが、姉妹編とも呼ばれるグラスホッパーを実写化した滝本監督以外でどうかどうかお願いします。ラジオネームエリア48さん、漫画ゴルゴ13第27巻芹沢家殺人事件、昭和21年に起きた芹沢家殺人事件、すでに時効が過ぎた一家惨殺事件を追う元刑事は生存者芹沢五郎が犯人であり、芹沢五郎こそがデューク東郷であるとの推理を立てる。ファンが選ぶゴルゴシリーズの最高傑作回であり、主人公ゴルゴが登場しない回でもある。横溝静止風ミステリーとしても秀逸なストーリーです。ラジオネームかやさん、実写化してほしいと思うのは漫画のアイシールド21光の語特撮ガガガです。特に、囲碁漫画の光の碁は派手なアクションも強烈なキャラもいないので実写化しやすいのではないかと思います。あと、怖いもの見たさで漫画スラムダンクの実写化も希望しまーす。ということで、もう全部言いたいぐらいだけどね。例えばですよ。うん、タクヤボルドウィンさんが挙げてるマリアビートル、うんうん、以前フィッシュストーリーの時に言いましたけど、うんうん、僕伊坂幸太郎大好きなんで、まあ、これはまた特に密劇なんで、
うんうん、新幹線ない
の、ね、新幹線ないのみ、うんうん、グラスホッパーの一応続編なんですよとかね、うんうん、ザックリスナイザーさんが言ってたコンビニ人間、うん、最近やっぱり芥川賞受賞作って、うん、結構映像化されやすい、うんうん、まあ、ほらね、クエキ列車とか、まあ、トモ食いとかもそうだけど、意外といけんのかなって気はしますね。で、僕ちょっとまあざっくりさんと違いますけど、ラストシークエンス結構最高に好きなんで。
あれ変えないでほしい派。
変えないでほしいですね。やるんだったら。
なるほどね。
この主人公が、うん、まあ、36歳の独身でコンビニでバイトをずっとし続けてるっていう、うん、かなり異質な人間なんですよ。共感能力もなくて、うん、割と怪物的な感じで描かれてるんですよね。
へー、
うん、だってこれあれですよね。作者本人がずっとね、今もやってるんだっけ、コンビニでバイト。
そうそうそう。
だからちょっと、作者本人も入ってるの？
入ってると思いますよ。ね、
うん、
しかもなんかちょっとね、エンタメ感もあるんですよね。
直木的な。
そうそうそうそう。なんか、超面白い
っすね。これなるんじゃない、うん、
なんか全然ね、やってほしい。まあ、火花とかもね、ドラマになりましたし。
作者本人も結構メディアに出てるもんね。
すごい、それ気になるなーっていうところありますね。
俺結構、このオープン23、メタルギアソリッドは遊んだことはないんですけど、はい、最初に吹き替えから入ってるっていうね。
大塚
明夫さんで、つって。はい、で、大塚明夫さんの声に合う役の人を、キャスティングしてくださいって。言ってるけど、メタルギアソリッドの主役のこのスネークって、そもそも映画のキャラをモデルにしてます
から、ね。あ、そうなのか。
そう、ジョン・カーペンター監督のニューヨーク1997と、はい、スケープフロム LA っていう二つのシリーズがあって、それの主人公がまさにスネークって言って、で、眼帯してて、いや、要はそれなんですよ。だから、カートラッセルでいいじゃないかって。
なるほど。
ポテワキさんが言ってる、はいはい、カウボーイビューアップ。
サントラだけ持ってたみたいな。
そう菅野陽子
がね。菅野陽子
がね。最高なんですけど、音楽やってるね。まあ、ちょっと雑に言えば、SF 版のルパン三世みたいなもんですよ。うんうんうん、これ実は実写化進んでたんですよ。主演がキアヌ・リーブス。
おーおーおーおお。
2009年ぐらいから、うん、まあ、資金集めてて、うん、挫折してっていうのを続けてるんですけど、うん、2015年まで、まだ一応続いてるという定義になってます。
企画時代。
企画時代が。
海外でも結構ファンが多いんだよね。
多いみたいですね。
映画関係の人とか。
キアヌ・リーブスが大好きすぎるっぽい。
うんうんうん、そうなんだ。私漫画も小説も全然読まないんですけど、バスケやってる身としてはスラムダンクはちょっと怖いなぁ。
怖い、やってほしくないなってこと？
いや、やってる人からすると、ドラマでブザービート、あれのオープニングでなんかバスケやって下手くそすぎて、なんか恥ずかしくなっちゃうから、はいはいはい、それ120分やられたらちょっともう。
でもちゃんと企画してね、お金かけてやればわかんないですよ。
いや、ね、怖いです。
適当にやられるとちょっとね。
なんかアイシールドとかもきっと、アメフト。
そう、まあアイシールドはまたちょっとぶっ飛んでるから。
あ、まあ、そっか、あれだんだん人間離れ
しちゃう。人間離れです。もともとしてるからね。
確かに確かに。うん、スポーツ漫画は怖いですね。う
ん、私、漫画の作品なんですけど、はい、すごい少女漫画で、持田亜紀さんっていう方が書いてる、はい、リボンとかクッキーとかの系列で、思い出コンペイト、これが私本当に大好きで、1話完結ので、特別版の大きな増刊号みたいなのだけで、ポツポツって出してる作品だったんですけど、それぞれがコンペイトを食べることによってタイムスリップするっていう過去で、何らかのなんかいろいろな出来事があることによって成長してとかっていう物語なんですけど。
そしたらあれだ、主人公が毎回変わる。
あ、そうなんです、そうなんです。だから、でもどの作品も本当に素敵なんで、うんうん、どれか一つでもいいかで映画化してみたいな。
要は、このエピソードが完成してて、うん、ちょっと長めの漫画のやつだから、映画化しやすいかもしれない。
そうです、そうです、
ね。なるほど。
コンペイトを食べてタイムスリップってなかなかこう、ちょっとイメージとしては違う。
今、この1、2年さ、妙に日本の恋愛もの、タイムスリップとか時間いじるものばっかだから、
オレンジとかね。
これあり得る。ありえるっていうか企画として通りやすそう、今。
そうだね。うんうん、で、入場者特典コンペイトみたいな、ね。
コンペイト。
超いいですね。
いいじゃないですか。僕、二つあるんですけど、一つ目、漫画版サマーウォーズの絵を描いてた、杉本いくらさんっていう人のね、703罰、高校生のクイズ研究会の話なんです。で、703罰っていうのは競技名ですね。7回正解して、3回罰、失格したらもダメですよっていう競技の名前。はいはい、文化系スポコン漫画なわけですよ、これ。で、これマイナー競技ものって、こう、題材がかなりね、ちはやふるに
近いです。
そうですね。
そうそう。あの映画がやっぱ成功したから、うん、これいけるでしょっていう感じがすると。で、主人公は孤独な文学少年の越山式くん。でも、ひょんなことから、スカートの中を覗いてしまった女子生徒、深見麻里さんと一緒に、部活発表会の体験として、全校生徒の前で壇上に上がって、クイズに参加することになっちゃう。ところが彼女はもともとクイズ研究会に入るつもりだった子で、ベタモンと呼ばれるね、定番クイズ。これにすげえ精通してたと。うん、なので、もう戦いが始まったんだけど、もう彼女の独壇場なわけですよ。例えばですよ、京都の三大祭りといえば、5月の葵祭りと7月の祇園祭りと、あと何っていう問題が出てくるんですね。けど、このマリちゃんは、5月の葵祭りとし、って言った、このタイミングでもう、ボタン押してるわけ。
ほうほうほうほう。
越山くんは、え、なんでこれ答えまだ複数あんのに、それを予測できたのかなとか、想像するけど、7月祇園祭りで10月が時代祭りだから、死、うん、って言った時点で、すでに10月の時代祭りって答えわかるんだみたいな。もう戦いの最中にクイズの構造を理解してって、ちょっとずつもう強くなってるわけですよ。
おー、すごい。
で、最後の難問っていうね、アナウンスがあってから、マイナーな文学作品にこう、冒頭一節が流れるわけですね。
ほうほうほう。
恋をしたのだ。そんなことは初めてであったって、 これ聞いた瞬間に越山くんは、あ、これ太宰治の作品だってすぐわかるわけです。だけど、これがもし本当に難問だとしたら、それが答えってわけじゃないよな、って予測して、出すげまいねって答えるわけです、
うん。
そしたら、まあ、それ作品名なんですけど、正解っつって、まあ、たった一問だけだけど、深見さんからね、
取れた。
まあ、そう。で、その瞬間も一度も目立ったことないキャラなのに、みんなに注目されて、これ快感かもしれないと。で、深見さんに、まあ、その後ね、ちょっと一緒に食い券入ってくれれば、パンツを見たって件は不問にするよって感じされて入会すると、はいはい。で、ここでクイズ研究会の戦いがね、始まってくっていうやつなんだけど、まあ、その知識を競わせる要素とか、映画的にね、やっぱ見せるね、早押しの多分、スピード表現とか、ね、こうスローとかでやったりとかさ、別の学校にライバルができるとかね、あと、ちはやふるでいう机くんのポジションもいるんですよ。ただ、深見さん目当てだけで入ったアイドルごたく、井上くんだけど、彼が輝くね、エピソードとかもこれ最高なんですよ。これ現在13巻までね、出てまして、出版元は角川コミックス。ね、皆さん、ぜひ。
マジ
で。いや、これ絶対受けると思うんだよね。
いや、だからやっぱ、ちはやふるがあるから、うん、もうこれ、自社ができたっていうのは全然わかる
んですよ。アニメ化は一応進んでるらしいんで。これあるでしょ、思ってますよ。はい。
私、ちょっと一個しかないんですけど、小説で、
はい、
ジェノサイド？
ジェノサイド？
あ、そうそうそうそう。はい、俺、会社の人に貸してもらったのかな。通勤時間に読んで、お、すげえ面白い。
これ面白いね。
うん、面白かった。結構、ストーリー的にも、なんか東京の郊外のアパートの一室とアフリカの奥地での出来事がそれぞれ進行していって、最後すごいラストを迎えるみたいな
話で。何のつながりがあんのみたいなところから。
そうそうそう。
そういうやつなんだ。
で、結構描写も映画っぽいなみたいな感じがして、戦いのシーンとか。そう、だからまあ映画化するなら日本だけじゃダメだから、世界的にやってもらわないと。
だから高野さん原作だと、6時間後に君は死ぬとか、13階段とか映画化されてるんで。
へぇ。
いいと思いますよ。超好きです。
やったら、見たいな。
この中にね、もう超人類が出てくるんですよ。
そうそうそうそう。
もう映画っぽいじゃん。
そうそう。それが、アキリって名前なんですけど、僕それが好きすぎて、自分のぬいぐるみにアキリって名前つけてます。
じゃあ SF 要素
そう !SF です
!SF なんだ、
はい。
うん、なるほど。
これはやってほしいですね。
そう、俺、実写化してほしい映画ね。で、今回珍しくちょっと考えてきて。
はいはいはい。
実写化してほしいって、漫画から、小説から、はい。いろんなタイプがあるなと思って、さっき、君の名をっていうのがあったじゃないですか。
はい。
だからアニメ映画を実写化とかもあるなと思って、そういう中で一個思ったのが、
はい。
アイアンジャイアントを、
ほー。
ブラッドバードがもう実写の監督もしてるんだから、はい。自分で実写化したらいいんじゃないかと思って。
なるほどね。うん。できるね、全然。
できるなと思って、うん。
トゥモローランドみたいな感じでね。
そう、トゥモローランドがやれてるから、ああいう大きい、まあ別にあそこまでゴージャスないしね、アイアンジャイアント自体は。実写にも向くなとかも。あの、アイアンジャイアントくん、絵じゃなくてリアルなものとしても見てみたいなとか、
ちょっと。うん、いいかもしんない。
ね、あの金属感をね、とか思ったりとか。これ小説なんかあるかなと思って、ちょっと思ったのは、村上龍の5分後の世界っていう。
読んでねー。
あ、読んでないですか、
うん、
第二次世界大戦で、負けを認めずにずっと続いている世界戦の、日本があってっていう、戦争が続いてて、ほんでなんか、日本人がアンダーグラウンドって地下に潜って、ゲリラ戦で戦ってるみたいな。戦争描写とか、音楽で結構クライマックスの部分とかもあったりとかして、結構映像化するとすごいいいんじゃないかなとか思って。
なるほどね。はいはい。
漫画とかだと、はい、昔から思ってるのは、ワールドイズマインって実写化したらすげえよな。新井秀樹さんっていう、バイオレンス描写がすごくて、ちょっと大きいヒグマドンっていう、熊の大怪物が出てきて、東北を荒らしてるみたいな。それと、都市っていうのと、門っていう、世の中転覆させてやろうみたいな、爆弾テロみたいなことやってる二人組がいて、そこが別々の話で動いてるんだけど、みたいなやつで、去年、その都市と門っていう関係性とかが、ディストラクションベイビーズ。
はい。
あれ結構、実は半分これの実写化になってるねとは言われてたりしてて。
へ
ぇー。ああいう、要は、ヤギラくんがやってたキャラがあるじゃないですか。もうなんかよくわかんないけど、暴力的で。
はい。
と、須田くんの、それを利用して、ついてって、まさにそういうキャラなんですよ。多分あれ参考にしてるよね、監督は。舞台挨拶にこの漫画家さんも呼んでるしっていう。
ああ、じゃあSF要素を抜いてみたいな。
で、ちょっとそういうとこはあったりとかして。
ああ、面白いですね。
ありますね。うん。
じゃあ、少し映画化の話出てて、でもまだ全然映画化されてない。私が中学生ぐらいの時に読んで、もうすごい、なんて面白い小説なんだろうって思った。アルテミス・ファウル、妖精の身代金っていうファンタジー小説なんですけど、 これがすごい面白くて、これ早く映画化しないかなって思って調べたら、2015年の9月頃に実写版シンデレラの監督、
ケネス・ブラナー、あの役者でもあるね、
が監督を務めてやるっていうような話が出てるっていう形なんですけど、あ、じゃあ
元々海外の小説、
あ、そうですそうです、一応アイルランド人の人がこう書いてる小説でシリーズものなんですけど、そのアイルランドを舞台に犯罪一家に育った12歳の天才少年が、これがアルティミス・ファウルっていう少年なんですけど、コンピューターを駆使して妖精の書っていう暗号を解読して、その妖精たちと戦うっていうファンタジーなんですけど、あっちでは悪のハリーポッターっていう風に言われたりっていう壮大なファンタジー感がある話なんですけど、コメディ要素もあるし、主人公がヒーローヒーローしてない、でもすごい天才肌で妖精の暗号を解いていくっていう読み解き要素もあってみたいな、すごい面白いと思って、
これ間ね、一回映画化してヒットしたらもうシリーズ化だね、これ完全にね、
そうなんですね、で本自体のところにもページの端のところにその妖精の暗号が毎ページ毎ページ書いてあって、で日本語だとアイウェフ用に当てはまるようになっていて、わざわざ作ってあって、その本もすごいこだわってて、全部こう読んでいくと、あ、こういうこと書いてあるって解読もできるっていう本で、すごい面白いので、本自体もぜひ見てほしいけど、ちょっと早く映像化してほしいなみたいな、地底世界の妖精とか出てくるので、ちょっとそういうのって見たいよなっていうのが、
資金ね、集めるのが大
変、そうなんですよね。あ、でも一応あのウォルト・ディズニーが以前から進めてるっていう風になっているので、進めてくれてるんではないかなと期待をしているんですけど、
映画化したいとか実写化したいとかファンタジーとか SF とかそういうものを見たいとかがあるし ね、 そういうのが強くなるかも。やっぱ SF とか意外と俺の中では最近の漫画に入るんですけど、はい、たまたま会社の人に読ませてもらってすごく良かったんですけど、石黒正和さんっていう漫画家さんの下天狼っていう漫画があって、すごい、まあ後で多分コンテンツもあるんだけど、これ一貫もので、ちょっと SF 設定ですよね。
そうですね。
で、軽く言うと SF 設定で最初、1話完結で、ちょっと日常系っぽいのかなと思って、いうのが、トントントンって読んでいくと、後半、あれ？これとこれ、
繋がってる
みたいな。もともと日常系な雰囲気だと思ってたら、ちょっとね、違う空気感になってきて。
そうなんですよね。
っていうのが。ほんで、なんかやっぱラストとかが、映画のワンシーンみたいな終わり方して、ラストの方のやっぱイメージが強くて、あ、映画化するといいなとか。
僕、石黒正和さん大好きで、
はいはいはい、
下天狼を読んだ時に、はい、俺が、あの、昔ね、うん、あの、文春に連載してた、うん、ジューンプライドって作品の構造というか、うんうんうんうん、似てるなって思って、で、それ単行本になった時に、担当の人が、これちょっとあの、表紙、石黒正和さんにしても
ら
う
とき、って別にそういう話してないのに、
もう俺もそれ思ってた
って
。いいんすかみたいな。そこで紹介してもらって、で、その後、また講談社の方で、連載始めたときに、うん、石黒さんに差し入れやって
まさか。
まさか、ね。
まさかここで、
超好き、
うん。
というわけで、SF じゃあつながりで、
うん、
少女漫画なんですけど、田村由美さんの、セブンシーズ、SF サバイバルアドベンチャーなんですけど、超大作になるんで、最低でも前後編にはなるだろうなっていうプロットのサイズですね。日本滅亡を予期した日本政府が密かにセブンシーズプロジェクトっていう計画を行いましたと。で、優秀な才能を持つ7人の若者を冷凍睡眠させて地球が再び住める環境になったら解凍するよっていう。で、これを春夏秋と4チームに分けて人類が滅亡しないように各地に配置したわけですよ。で、優秀な人材だけだともしかしたら全滅する恐れもあるよねって考えて、念のためね、健康だけが取り柄の出来の悪い少年少女も7人集めて、一応夏の B チームっていうのを作って、結果5チーム、7×5 の人類を未来に託したわけですよ。主人公はその夏の B チームにいるネクラな女の子、夏。イメージでは、食べみかこみたいな。まあ、もしかしたら俺は小松菜奈とかもいけんじゃないかなって思ってるんだけど。
もうキャスティングまで考えて
る。もう考えられてます。もう彼女極限状態に置かれても、点で使い物になんないダメキャラ。助けてもらわないと生きていけないから、も
う
優しくしてくれる同じチームの嵐ってやつにね、好意を抱くわけです。で、嵐はもう背が高くて、水泳が得意。もうこのね、キャスティングはね、福士蒼汰ですね。
うん、ああ、なるほどね。
はい、ところがね、もう一人主人公いるんですね。春のチームの、花ちゃんっていうね。これイメージは、まあ、広瀬すずですかね。彼女はね、一人で何でもできちゃう。
ああ、なるほど、ね。
サバイバルするしかないんなら、おい、オッケー、もうやってやるよ、じゃあ、っていう、そういうキャラ。この子は実は、 嵐の彼女なんですよ。
あら。
お
でもお互いに別に知らないわけですよね、生き残ってるってこと。
うん、そういうことなんだ。
そうです。
チームが違うから。
チーム違うし。なので読者としては、この二人のね、運命的な愛の行方がどうなるかっていう、
あはいはい、
少女漫画的な物語のね、まあ訴求力もあるわけですよ。
うん、
でもメインは過酷なサバイバル。
うんうん、
ただの無人島に暮らすのと全然わけが違うわけです。うん、生態系から天候から何もかももう常識じゃないわけです。当然死者も出るし、まあ、ショッキングなシーンも多いと。特にね、ここが変わり果てた日本だよってわかるシーンはですね、これ猿の惑星一作目に匹敵する。強烈なビジュアルが待ってますんで、ここ見た時にもうグイッと引き込まれてくるんじゃないですかね。個人的に最も好きな人物が、冬のチームのね、
うん、
荒牧貴弘くんっていうね、これが優しくて強い元野球少年なんだけど、こいつだけがね、実写化した時のイメージが全くわかんない。
あ、そう。
だから、ね、これ読んだ後誰か教えてくれないかなっていうか、一緒に考えたいな、ね。
なるほど。
現在33巻まで
長い
出ておりまして、
これ前後編じゃダメじゃねえか。
小学館フラワーコミックスより発売されております。はいはい、これを僕は見たいです。
私、伊坂さんの夜の国のクーパー。
はいはいはい、はい。
これは、単純に猫が出てくるから、ちょっと見たい。
いや、これ、できないでしょ。
そうなの？
これは映像化できないですね。
なんか猫が語り手になってて、まあ、単純に猫が好きだから。
まあ、映像化する
のもあるよ。
それだけです。
そしたら俺、
はい、
実写化のパターン、もう一個ちょっとあって、歌からみたいな。
ああ、なるほど、はいはいはい。
ね、ほら、例えば、マグノリアとか実は、エイミーマンの曲聴いて、インスパイアされて作ったりとかしてるじゃないですか。あれはインスパイア型だと思うけど、その歌聴いてて、映画的映像が浮かび上がったなっていうやつが、ヒップホップなんですけど、はい、ザ・ブルーハーブっていう、北海道のヒップホップグループなんですけど、はい、それの路上っていう曲があって、ラップなんだけど、もうラップっていうよりは、物語ずっと語ってるみたいなやつなんですね。ネパールで、お前はこういうカルマがあって、こういう風に死ぬからみたいに言われて、嫌だっつって、家出て、ほんで、役の売人の下っ端みたいなことやりつつ、でもなんかいつか逆転したいみたいな、そういう話で、もう映画でしかないんじゃないかぐらいの雰囲気があって、最終的にはボスの金とかをパクって、インドに逃げようぜみたいな、逃走劇みたいなとかも入ってきて、う
ん、曲
具体的です。
曲です。
想像がつかないんで、
ね、聞いてみないとって感じですよね。
すごいな。
なんか本当にヒップホップのイメージでもっといろいろあるじゃないですか、一般的な。だからちょっと乗れんねえなと思ったけど、こういう文学的なこともできるんだと思って、探せたら歌詞とか探してもらって。
はい。
っていうのがありました。
いや、面白い。いろんなアプローチあるよね。うん、まあ、あと舞台とかもね、あったりするだろうけど、とりあえずね、実写化は、見たいのをね、
うん、
やってくれっていうことですね。
うん、
やりたいとかね、うん、ちゃんと思ってほしいねっていうことで、よろしくお願いします。ということで、次回のミニお題トークなんですけれども、去年ですね、ジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だっていうのをやりましたね。
はい。
ジョセフ・ゴードン・レビットに匹敵する日本の俳優は誰かって考えたときに、
おう、
この人だと。
おう、
愚行録公開記念、
おう、
妻夫木聡総選挙開催いたします。妻夫木聡といえばこれだっていう映画を、ぜひね、アンケートフォームご用意いたしますので、1位決めましょう。
はい。
はい。急げー！映画館！
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
今回、キネマの神様が選んだ作品は、スノーデン。こちらについて語っていきましょう。
2016年アメリカ映画、2013年6月に実際に起こった事件を、その鍵となるエドワード・ジョゼフ・スノーデンの半生とともに描く、そういった物語です。
まあ、スノーデン今回、こたつ見ました。
タンタン見ました。
マリッペも見ました。
あ、モンキー見ました。
ということで、今回初の全員見たという状態ですが、はい、なんとも扱いにくい。
そうね。
まあ、スコセッシ門下生ですよね。オリバー・ストーン。
はいはい。
ウォール街とか、
うん、
ブッシュとか、
うん、
ワールドトレードセンターとか、うん、もっぱらこう、知らなきゃまずいよ、世界の真実みたいな。そういうのを伝えることに尽力してる。言い方が変えれば、形を変えた現代の戦争みたいな。その実態に迫るよ、みたいな。のが多いかな。
で、だから社会派な人です
よね。
そうですね。社会派
です
ね、うん。
このエドワード・スノーデンのことを知らない人っていうのが、まず少ねえんじゃねえかっていうところがあるけど、どうですか？
でもあんまりやっぱ知らなかったね。
う
ん、
詳しくは知らなかった。
なんかたまたま新聞読んでたら、オリバー・ストーン監督、はい、来日してて、そう、インタビュー記事と読んだんですけど、
はい、
まずこの映画作るのに、モスクワに9回行って、ではまあ話を聞いてて、アメリカのスタジオはまあ当然誰も貸してくれなくて、その映画を撮るためには。で、なんかオリバー・ストーンさん、ワーナーとよく組んでたけど、そこもまあ断られちゃって、でもそもそも映画作れるのかみたいな。スタジオの問題もあるし、資金も誰も出してくれなくて、結局アメリカから出資もらえなくて、ヨーロッパ、ドイツ、フランスとか そのスノーデンを擁護してる立場の国が、うん、まあ、出資してくれてなんとか作れたようです。今後自分が作る映画もアメリカじゃもう難しいかもみたいなことを言ってたから、なんかまあ結構大変だったんだなみたいな。
今後ね、やっぱ関わる覚悟がっていうことでしょうね。そうそう、
だから相当な覚悟を持って撮ったんだなっていう。
私、ジョセフ・ゴードン・レヴィットが出るからって言うんで、もう本当に見たい。
ドイツファミリーですから。
そうですよ。ね、結構あの頃にも、そのいろいろジョセフ・ゴードン・レヴィットの映画をいろいろ見てましたけど、今回のジョセフ・ゴードン・レヴィットかなりいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
怖い色がもう普段と違うっていうのが。
印象が全然今までと違うなって、うん、もうもちろん顔がそうなんだけど、うん、その最後にスノーデンさん自身が出るシーンがあるんですけど、うん、その自然に、あ、この人がスノーデンさんだっつってわかるっていう感じの、なんだろう、そのぐらいの自然さがあったなっていう。
かなり寄せた。
寄せてるなっていう、そう。
演技だった。
顔の筋肉が豊かなんですかね。いろんな顔しません？
あ、確かに確かにね。
うん、なんなら、本当のジョセフ・ゴードン・レヴィットの顔ってどれって
。確かに。なんかね、ルーパーの時とかもすごかったし。
まあ僕はこのスノーデンをめっちゃわかりやすく例えるなら、リアルキャプテンアメリカ。
うんうんうん、
要はアメリカを愛するがゆえにアメリカに追われてしまうっていう。そういうキャラクター。逆にスノーデン事件があったから、多分キャプテンアメリカウィンターソルジャーとかはより切実さを持ったと。事件以降、そのアメリカさんのこう正義を問う映画、っていうのはね、やっぱ多かれ少なかれ影響を受けざるを得ない。だからすでに時代が、なんかディストピア SF みたいな世界に追いついちゃってる。
現実がね。
そう、現実が。っていうふうにも言えるわけで、だからこそこのフィクションが掘り下げるべきテーマっていうのが、浅はかだともう作品が陳腐になっちゃう。
まあそうだね。
そういう時代になっちゃったなっていうね。なんかジェイソン・ボーンとかね。
そういう意味で言うと、やっぱり今回作りがね、ドキュメンタリー撮ってるっていうもののドラマを撮るっていうのが、うまかったっていうか、だから別の映画にも去年公開してなってるけど、シーズン4、スノーデンの暴露。要は、半分はあれのね、撮ってるドラマをそのままやるから、
うん、そうね、スノーデンの、ホテル内での一室のローラさんがカメラ回して、で、新聞記者の
グレンさんが、
グレンさんがいてっていう、その時のカメラを使ってるドキュメンタリー映画が、ね、シーズン4。
ちょっと一応シーズン4も見てみたら、あ、こんなにかと思ったっていうか。
そうね。
ちょっとびっくりするぐらい、別々でも見れるけど、やっぱ二つ見るとまた違うというか。
そう、僕もね、あんまりね、こういうことは言いたくないんだけど、これセットで一つ感ある、正直ある。
若干あるよね。
そうなんだ。見よう。
うん、そう。だからその方で見て、
あ、そうそうそう。
気になったなって人は、ぜひね。
で、逆に、順番的には、こっちの劇映画のスノーデン見てから、ドキュメンタリー見た方が、見やすいかもしれない。
はあ、
なるほど。
とは、確かに思います。まあ、オリバー・ストーン作品なんですけどね。まあ、真実に触れる。で、世の不条理さを僕ら思い知る。観客がね、行き着くところは、え？すっげえ事実分かったけど、で、どうしろ？
どうすんの？
そう。俺どうしろっていうのこれみたいな。っていうのはなりがちだと。なんかすごいこと暴いた映画だけど、個人でちょっと受け止めるには、でかすぎっていう感じあるじゃん。で、俺、なんかオリバーストーンをやりたいことって考えた時に、村上春樹がエルサレム賞をもらった時のスピーチが思い浮かんで、まあそれの内容が高くて硬い壁と壁にぶつかって割れてしまう卵がある時は、私は常に卵側の立場に立つと。彼が描いてることっていつも卵側の話なんでね。つまりこう、一般観客を味方につけて、大きな相手、壁をね、批判するための手段として映画使ってんだなっていう。だからもうプライバシーを失った現状ね、イコール自由を失って民主主義が喪失してるってことでね。だから自分を防衛してる場合じゃなくて、もうこれ攻撃に転じなきゃダメだよみんなっていう。だからこう、正直作りとして、もうフェアじゃないっていうか、別にスノーデンの味方のみすればいいっていう。
まあそうだね。
両者の立場に立つとかじゃなくて、もう卵側だけからっていう。これを俺ら日本人が見る場合って、まあ、スノーデン英雄史ばかりも別にできないよねっていう。その、まあ、さらっと登場したけど、スノーデンって日本に滞在してたんだ。
滞在してたね。
日本に NSA 職員が滞在してるって意味してるところは一つですよ。スパイ活動ですよ。要は、僕ら日本人として見れば、スノーデンのやっていたことが、まさに俺らの自由を脅かす行為なんですよ。
つかまあ脅かしてた、
ね。脅かしてたわけですよ。この国が、積極的にこうアメリカに協力する限り、スノーデン事件っていうのの影響は同等に深刻なわけですよね。それに、俺ら全然気づいてねえっていう。
結局ね。
その恐怖。これも、 でかすぎてどう受け止めろって
話か分かんない
話だけど、
スノーデン自身も日本人の方を心配してますって言ってますもんね。
あ、そう？
うん。内部に行ってそれだけ集められちゃってるんだよっていうことがよく見えたからっていうのはあるんでしょうけど。
そうですよね、うん。だからもうそれでも映しちゃってるからね、日本をね。
そうそうそう。
シチズン4なんか見ると、もっとね、ブラジルとか、他の国のももっと出てくるんだよね。
うんうん、特に日本はさ、スパイから国を守るっていう法律がないんですよ。それを作ろうとしてる秘密保護法案とか、そういうのもアメリカが介入しちゃって、作っちゃってるから、結局筒抜けになっちゃってるんですよね。防衛するってどういうことかなっていう、この難しさ。ちょっとね、もう軽い話ですけど、シチズン4見て、そうだったんだっていう。彼がね、香港からね、逃げるって、モスクワに行きますよね。モスクワで40日間入国の足止め食らうっていう。トム・ハンクスがターミナルみたいだよね。
そうだね。完全に。
モスクワに着いた瞬間、あなたのパスポートはもう使えませんって。入国できないみたいなね。それだけでドラマになりそうだね。感じあるよね。
あの辺の今回の映画の方だと、かくまわれ先とかも映ってたんだけど、ああいうのはやっぱわかんないよね。真実かどうかどうなんだろうね。やっぱ脚色も入ってて、登場人物とかも。
鵜呑みにしちゃダメだよ。
ダメよって。まあ一応なんか最初にそういうのを元にした映画ですよ、みたいなは出してたっぽいけどね。
まあまあ、それはみんなそうですけどね。それを、まあ、オリバー・ストーンの解釈により、脚色いろいろしたり、都合よくキャラクターを配置したりしてますよっていうことですからね。
だってルービックキューブで、そのデータをね、NSA の施設が出すために、ルービックキューブをうまいこと使って出すみたいな。
グランドイリュージョンみたいなことやってましたね。
そんなことはないだろう、
ね、実際は一回じゃ済まない感じで出してたって話もあるし。米国政府がどれぐらい情報を握ってるかわからないことをすることによって自分の身を守るために情報がどれぐらい握られてるかってことを米国政府自体もわかってない状況に今置いてるっていうことみたいなので、実際はあんなもんじゃないかもしれないよねっていうと多分にありますもんね。
それがさ、まあ、サスペンスフルなシーンなんだけど、これ映画の冒頭でさ、もうルービックキューブ持った状態でさ、どうも、まあ、現れるじゃん。
現れるね。
見せ方みたいなね、ちょっとあるよな。
実際であれが合図っていうか、あれが目安だからっていうのはあるから。
レストランの予約は何時で、みたいな。
で、
でもキャストも良かったですね、結構ね。
キャストはなんか良かったね。
ニコラス・ケイジが出てる。
あ、いた。
それのところで、なんかいろんな暗号解読機とか出てくるシーンで、エニグマがあるっていうところ。で、エニグマなんてそんな私も元々知らなかったんですけど、イミテーションゲーム前見た時に、エニグマってあんな大変な思いをして作ったやつだっていうのを知ってるんで、なんかそれでちょっと嬉しくなりました。
そうだね。あれをちゃんと価値あるものとしてまだ大事に持ってるっていうのがちょっと嬉しいって言い方変だけどね。
だし、
繋がるんだみたいな、
ね。なんかそこでそういうのがやっぱ興味ある人同士で共通の話題でポンポンポンって会話進む感じ、なんか気持ちいいと思って。見てました。
オタクって感じだね。
そう。
そのスタートレックの人。
ザカリークイントが
長寿と繁栄の。
あ、それ。
指の形をね。
そうそう。
スポックさんでしたっけ？
あ、そう、スポックさん。そう。
個人的にすごい良かったなと思ったのが、結構その、スノーデンって話の中で、スノーデンの彼女に対してもクローズアップするところが多くて、そこが結構スノーデンとその彼女の対比とかもあったし、でその彼女の明るさによって救われる部分もあったし、なんかこういい存在だったなっていう感じがしましたね。
シャイリーン・ウッドリー最近すげえ売れてない？
きっと星のせいじゃないとか、ダイバージェントに出てた。
ファミリーツリーとかで、だからやっぱハワイ側なのかね、今回もハワイだけど。
そうね。おかしいでしょ。後から行くのに、そこの、そこの土地に返さないと。
俺結構俳優だと、意外と最近見てなかったなって、ドキュメンタリーのカメラ持ってた、あの人メリッサ・レオっていうね、人で、昔フローズン・リバーで注目されて、で、そっからすごく売れてみたいな、一時期あったけど、最近見てないなと思って。
マネーショットとかにも出てたの？
エンド・オブ。
そっか、マネーショットも出てたっけ？
イコライザー。意外と言います。
意外といるな。アメリカって、アカデミー賞とかで、こんな人がノミネートみたいになると、受賞しなくても、そっから仕事増えるみたいな。
あ、なんかかっこいい人出てるなと思って、ハワイでの上司の人。スコット・イーストウッド。
あれ、スコット・イーストウッドか。
うん。イーストウッドの息子。
イーストウッドの息子。
うん。
へぇー。
なんか、あ、かっこいい。
そんな、かっこいい人も出ている。スノーデン、社会派、サスペンスとして、いろいろね、考えるきっかけになる、そういうことです。じゃあ、次回のですね、急ぎ映画館、ルーレットまた回しましょう。こたつが加えるのは、 ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち。ね。ティム・バートンの。あと、エイサ・バターフィールド大好きってことでね。うん。だんだんどうですか？
私は、世界で一番のイチゴミルクの作り方、入れます。
マリッペは、ロバート・ゼメキス監督のマリアンヌ。
おまけは、トム・ハンクスが主演で、クラウド・アトラスでは、ワシャウキスキー兄弟とは別のもう一人の監督のトム・テイクバっていう人がまたやってる、王様のためのホログラム。
ガワラさんが、グザビエ・ドラの、たかが世界の終わり。確かに見たい。ということで、回しますよ。で、たった、そっち？トマンクス。王様のためのホログラム。これを見ましょう。
はい。
はい。この問題、ちゃんと笑わせてね。
ドンパーということで、今回も映画大喜利やっていきます。今回のお題がですね、怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？ってことでね。それでは、お願いします。
はい。ラジオネーム、タクヤボールドウィンさんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
超高層ビルの鉄骨の上に席がある。
わあ、
そういうヒヤヒヤ感。
なるほど。
行くの？
やだ。
確かに東京は高層ビル多いし。
そこでザ・ウォークを見るとかね。
ああ。
ああ、
うん。前半、なんでここで見てんだろうってちょっと。
練習のシーン。
怖いですね。死人普通に出ますね。
うん、そうです
ね。ちょっとトイレ、わあ、わあ。
あともうホラー映画なんかも、私とか、うわーってなって、さあ後ろに。
のけぞったりしない
。のけぞったりする。
やばいやつだ。はい、じゃあ、4座ブタンで。
4座ブタンです。いいですよ。
ラジオネーム、戸田園さんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
ポップコーン山盛りなのに、絶対トレイを貸してくれない。規模が一気にちっちゃくなりますね、
うん。手の上に盛るんですか？
いや、どうなんでしょうね。
多分山盛りだけど、そのまんま持っていかなきゃいけなくて、
う
ん、
そう、こぼしちゃう、こぼしちゃう、
ね。こぼしちゃう、こぼしちゃう。
で、こぼして、どうしたらいい？
あれ？どうしましょう、やっちゃう。
取れちゃう。
いや、ちょっと最初のインパクトがあれだからな。三座ブタンで。
三ですかね。
意外と。
ラジオネーム、ロッタニアンさんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
スクリーンの真横で、老人がひたすら餅を飲み込んでいる。なんでだっていうね。なんかパフォーマンスが始まってると。
常にね、常に大丈夫か心配になるって。
餅がまたね、
詰まらせちゃうんじゃないかっていう。生
と死のヒヤヒヤが。
危ないね。映画見てる場合じゃないよ。ちょっと誰かちゃんとおじいちゃんのこと見てるみたいな。なんすかね、映画館で売ってたんですか餅。
スクリーンだよ、これ。
これ、
どうでしょう、これ
ご座布団で。おー、ご座布団ですよ。
ラジオネーム、ポテマキさんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
ワクワク、クマちゃんと一緒に見る、レベナント、蘇りし者、インモスクワ。
怖い怖い。怖い。
怖い。クマちゃん。
ワクワクとかついてるよね。ワクワクしてるよね。騙してる。
完全に、自分から進んでいく人はいないでしょうね。
これは、
見てる場合じゃないやつ。
ね、死んじゃいますね。
これも、ゴザブタンで。
ゴザブタン。動物ネタにはね、やはりこう、弱いと。
ラジオネーム、中村屋さんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
廃墟で開催。
なるほど。
ああ。
廃墟で、ホラー映画鑑賞。
あ、やばい。
やだね。イットフォローズとか、どう？
うわ、やばい。ね、もうやだ。
怖い怖い。
もう多分私席にも行けないかもしれない。
行けないね。
なんかちょっと、サダコ VS かやっぱ思い出すような感じもありますね。
サンザブタンで。
サンザブタンでーす。
ラジオネーム、長さんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
スタッフが全員ゾンビ。
やだ。
これは、ね、本物ってことかな？
これはね。ちょっとやばい。
スタッフ務まるのかっていうね、まず。
改善。改善できてんのか。
そうですね。
ゾンビメイクとかで
も。最初は普通に接するんじゃないですか？見出したら襲い出すんじゃないですか？
怖い怖い。
その頭いい。
人間を食べたいから。
そうそうそう、おびき寄せ
する。おびき寄せて、ゾンビなのにゾンビメイクして。
そうそうそう。
待ち構えてると。
ええ。
悪質。
怖いよ。
悪質。
ゴザブタンで。
ゴザブタンです。
ラジオネーム、ピカチュウのパパさんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
映画館前にずらりとタンカーを用意した看護婦さんたちが並んでいる。もう
何が起こるの？
もう絶対何人かは運ばれることを想定されてる。
そういうこと？
あったよね、なんかね、パッションとか。
あ、ね、あ、映画で、ね、そういう人が用意されてたわけじゃないけど。
ないけど。
気絶してっていう。
そうそう、次々とね、あのイエス・キリスト題材にした映画で。
あ、へえ。イオン・ザ・ブタンで。
ヨンザブタン。
ラジオネーム、トッスイさんからいただきました。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭。どんなの？
開催前日までどこでやるか発表しない。
ちょっとヒヤヒヤ。
ヒヤヒヤ。
チケット買ったんだけど、
行けるか、行けるか、間に合うか、みたいな。
何なんの、
ね、全泊しなきゃいけないのかな、みたいな。そうなっちゃう。
いや、沖縄はもう行けないよ、みたいな。
そうなっちゃいますね。
諦める
し。まあ、東京ヒヤヒヤ映画さ。
ディズニーランドみたいなことがあるから、ね。
千葉
首都圏だな、
サンザブタンで。
はい、サンザブタンです。ということで、今回はトップ賞、3人ですね。ラジオネーム、長さん。スタッフが全員ゾンビ。ラジオネーム、ポテマキさん。ワクワククマちゃんと一緒に見るレベナント蘇りし者、インモスクワ。ラジオネーム、ロッタニアさん。スクリーンの真横で老人がひたすら餅を飲み込んでいる。こちら、みんなゴザブタンということで。いや、非常に、ね、
全部面白いです、ね。
全部面白かったですね。はい。じゃあ、次回のお題はこちらでございます。じゃじゃん。この映画館のスタッフ、やだなぁ。どうして今までで一番間口がこう広そうなね、お題になってますんで、ぜひぜひ、お待ちしております。クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回やりますのがラジオネームマミヤさんからいただきましたマルタの優しい刺繍です。こちらのあらすじお願いします。
はい。2006年スイス映画、スイスの小さな町に暮らす80歳のマルタは、夫に先立たれすっかり気を落としてしまっていました。心配した友人たちは元気づけようとする中、彼女の昔の夢を知って、といった物語です。
いきなりね、いただいたメールをご紹介いたします。ラジオネーム、山岡さん。ある意味、ババア版、ロッキーザ・ファイナル状態。本当にやりたいことがあるなら歳なんて関係ないんや、とばかりに、田舎の村の古いしきたりや人間関係に苦しめられながらも、それを前向きに乗り越えていく、ベテランアマゾネス軍団に勇気をもらいました。それにしても、土地区勝率 100% の息子軍団がひどい。親を施設送りにしたくてたまらない、声だめプレゼンターこと、ハゲタレ地域リーダーと、不倫上等離婚するする詐欺のお店乗っ取り牧師が、最強コンビすぎて、イラつきを通り過ぎて、不謹慎ですがちょっと笑えるレベルでした。劇中、新しい人生を切り開くことには成功したマルタ軍団でしたが、息子の教育には全力で失敗している、闇もしっかりと描かれており、人間の業を感じずにはいられない映画視聴でした。ってことでね。確かに言われてみればこんな映画なのかも。
かもしれないけど、
なんか違う気もする。
違う気もするけど。
ねえ。いや、山岡さんフィルターにかかるとね、全部コメディ映画のように感じてくるんだよね。
そうね。うん。いろいろどっちくしょうが出てくるよね。
必ず出てきますね。はい。どうでした皆さん。
マリッペすごい好きなんですけど、もう、マミヤさんがマリッペさんもお好きそうなみたいな風におすすめしてくださったんですけど、私はすごい好きで、スイスの街の雰囲気、ちっちゃいお家がこうポツポツってある雰囲気とか、ちょっとその引きで上から撮った映像とかも出てくるんですけど、その雰囲気とかも私なんか好きだなっていう、なんかこういわゆるおしゃれ映画とはちょっと違うんですけど、結構刺繍のこだわりだとか、その地域の民族衣装の模様だとか、私そういうの結構好きで、中学生ぐらいの時刺繍とかもしてた方なんで、手芸部だったんで、
そう
だから、あ、いいなって、あんなにうまくやれるの楽しそう、あの手芸私も手伝いたいみたいな、そういう感覚になりながら見てたので、私はすごい楽しめましたね。
この年のミニシアター系で1位なんだよね。
そうなの？
そう、2006年にこれ本国では上映してるんですけど、日本は2008年ぐらいにやったらしいんですけど、その時はそのミニシアター系で1位取ってる。
公開1週間にしてミニシアターランキング洋画1位で興行収入1位。
俺80年代とか90年代の映画だと思ってたわ、これ。
ああ、最初ちょっとやっぱ古ぼけてる感じもあるしね。
なんか全然8月のクジラとかと変わんない、絵面だなみたいな。ね、おばあちゃん出てきてみたいな。
この主演のマルタ演じた方来日してるんですよね、この時。スイスでは誰もが知ってるらしいですよ、
そうな
ん、グレートレディ。
へー、
なんかでも今回スイス映画って初めてかなって思った、ね、そんなに癖も強くなく割とスッと見やすい映画だったなって感じがしましたね。
なんか監督さんがアメリカでもうやってるから、
み
た
いな。だから
な、ある、ちゃんとした絵作りになってんじゃないかって。
個人的にすごいワクワク感が強かったのが、その、もともと小さいお店やってて、そこから ランジェリーショップにするよっていうんで、こじんまりとしたお店をどんどん改装していくって超楽しいだろうなって、すごい。そういうのとかもすごいいいなって思いながら見てます、
ね。なんかショコラの時も言ってたよね。
ちょっとショコラっぽい雰囲気もなくないよね。なんていうか、新しい価値観を持ってきたら、もともとの価値観に合わないからみたいなで反発があってとかは。
僕が面白いなって思ったのは、チーム老女ものっていうか、一人一人こう役割がさ、私じゃあランジェリー作る、私じゃあインターネット、うん、私じゃあ運転、うん、私背中押しますみたいな。なんかそれぞれこう役割になって、もう一度ね、ワンスアゲインじゃないけど。
最初はみんな全員が全員ってわけじゃないけどっていうところで、それぞれの生活とか人生の中で、結局徐々にこう寄っていく感じが気持ちよく見れるっていうか、見てる感覚では強引さが全く感じられないようにちゃんと作ってるから、脚本を。
で、きちんとね、もう悪人がいる、
それが身内っていうね。
ひどい話ですよね、これ。介護に疲れちゃったりすると、
施設入れようかっていうのは、どこの国でも普通にあることだろうとは思うし、
当然それが別に悪ってわけではないけども、まあ、彼の接し方が明らかに良くない。
そうですね。勝手に申し込んじゃったり、いろいろ。
牧師もいますけど、
息子の目。
牧師なのにっていう。
息子だ
し。まあこれがね、まあ倫理に反してるわけですよね。
反してる。牧師なのにね。
けどちょっとね、最後ね、やんわり手のひら返した感じ。
ね。
これさ、俺もうちょっと首にロープ引っかかって釣られちゃうとか、そんぐらいあってもいいんじゃないかなってね。
あっさりしてましたよね。
それがリアルなのかもしれないけどね。
会社の。案外あんなもんかもっていう感じはします。
なんか説教でね、利己的な人間は調和を乱すみたいな。もう完全にブーメラン。
そう
お前、お前それ。
だって、その発言が利己的な意味で、個人に向けて言ってるっていう。
ひどいよね。
確かに。この映画の現代は、全然読めない。ドイツ語なんですけど、ユリ科の花の名前で土とか水とかなくても開花する。しかも開花する時期があんまり他の花咲かない秋に咲く花で、花言葉は華やかな青春です
かね。遅咲きだけど華やかに咲くみたいな、そういう意味合いとか。
だから他に咲かない時にちゃんと華やかに咲くっていう意味だから、うまいですね。
刺繍の柄の花とかの、
どうなん
だろうね。
そこは違うのかな。
まあ、でもさ、メンター役とか背中を押してくれたね。
本当にね。
彼女
あの人めっちゃ好き。
ね、
俺なんか出てきた瞬間からね、厄介な人だなっていう。だいたいああいう立場、ちょっかい出しで対立するような人かなと思ったら、いやまさかの、実は俺この映画めちゃくちゃ良かったんですよ。
ほー、ちゃんと顔に出してよ、それ。
そう、だからやっぱりこれって、ね、やっぱり夢の話じゃん？叶えられなかったとか、夢ってなんだとかで、自分一人じゃ潰れちゃうけど、誰かが背中を押してくれるからとか、ちゃんとその人のこと見てくれる人がいるっていうことも、リージさんが本当に良かったです。手羽さんも含めて。
わかるわかる。ハプニングが起きるじゃないですか。犠牲がでかすぎるよっていうね。だからこそ、息子はもっと痛い目に遭わなきゃ、釣り合えば取れねえよっていう。
まあまあまあ
まあ。だからやっぱり、自分が本当はアメリカ行ってなかったと。多分大きいんだよ、やっぱり本当にその人
にとっては
最大の夢とか、だから思い込んでたみたいな部分もあるとかを、そうじゃないと多分あの人は生きていけなかったし、だからこそ叶えられる可能性がある人がいるんだから、そういう人はちゃんと叶えた方がいいって、多分あの人は憧れだけで何もできないっていうのも自分で分かってるんじゃないかと思って、だからそういう洋服とかで他の人とは違うってことを、その身につけるものとかで保ってたのかもしれないし、もうね、言っちゃった本当の旦那さんっていうか、のことに対してのなんか決着の付け方とかもあったと思うんだけど、自分にはそれぐらいしかないけど、でも本当は持ってる人がいると、マルタ。そしたら絶対やった方がいいっていうことを思うんだろうな。そのマルタの方もすごい好きなのは、最初は、旗の布をね、買いに行くって、街連れてかれて、生地屋さん入って、レースとかの見てて、
つい見ちゃう。
そう、あれでわかるのは、この人は本当にクリエイターなんだって。だから、出来上がったものとかじゃなくって、素材とか、何に使えるとかでも視点がいってるんだよ。そこがすごく良かった。で、そういうことが分かってるリーチとかで、やっぱりちゃんと連れてきてやってるっていうのが、関係性として美しい。で、その裏返しで、ね、下着屋入って、文句言っちゃって、これダメダメダメ。あ、やっぱりそういうことが繋がってんだなっていう。
作る側の目線で見てるからっていうとこはあるんだな。
だからそこ結局あなたが作った方がいいんじゃないっていうね。
そのなんかリーチさんは、すでに村で変わったものを扱いされてて、このアメリカかぶれが、みたいな。なんか日本でもちょっとそういう人いるじゃないですか。これスイスにもいるんだな、みたいな。
まあ、いるでしょう
か。まあまあね。
世界共通の。
それは。
かね、俺ね、ちょっと、ん？って思ったのが、 保守派の人たちの悪意みたいのが全然理解できない。うん、ランジェリーなんて走らないわ、みたいな。
うん、
これ、お国柄なのか、まあ、小さい村の、ね。
まあ、村のなんかあるんだ。あとだからやっぱり、教会が出てきてるから、そのクリスチャンとしての経験さの意味で、ランジェリーっていうのが、不自然な行為にイコールにしがちなんだと思うんだよね。だから敵視しやすく見せてるのかなとは思うんだけどね。
そういうのもあるし、あと小さい村だから、お互いに誰が誰っていうのが分かってる状況で下着っていうものを扱うのっていうところもきっとあるんじゃないかなって。
あ、ここの売れたの
この人はあの人が作ったのね、うん、買ったのねっていうのがお互いに共有されちゃう。
普通の人が着てる下着ではないものなのかな、やっぱ。
あんなに豪華な感じの、そこにこだわりを持ってる人、今までそこまでいなかったっていう感覚で、お店開いた後に、介護をしているおばあさんに対して、お前もあれを着てんのかみたいな風に、結構みんなに言われる、周知になってしまうことが恥ずかしいってとこが多分大きいんじゃないかなっていうとこもあるのかな、なんて。
あ、ね、ランジェリーを扱うこと自体が性的な意味を持ったら誘惑的なところがあるんじゃないか。
あ、
やっぱりそこが強いというか、そういうものを扱っていることイコール危ないからっていうことなんじゃないかな。着てるのと扱うのとはまた別みたいなところがあるんだとは思う。
まあ、裸足の季節とかもそうか。
そうそうそう、うん。宗教ベースで社会ができてるってことがなかなか日本だと分かんないんだよね。
そうだよね。
で、大体そういうのをベースで作ってるのは当たり前だってみんなやってるっていうのはあるよね、作り方としては。
なんかあんまり触れられてないけど、他のフリーダさんと犯人を心情の変化もなかなかいいですよね。二人とも最初はそんなことやるのみたいな感じだったけど、フリーダさんは老人ホームにいるのかな、かっこよさげなおじいさんになんか洋服ブラシ貸してよみたいな感じの交流が始まり、あの人がいるならパソコン壊しちゃおうかなみたいな、なんか可愛らしい一面があり、ファンニーさんは山岡さんの言う声だめプレゼンターのお母さんですけど、うん、旦那さんがもう多分下半身が動かないのかな、家でしてみたけど
免許取るためにつって、
あ、そうそう、
なんかあの年齢で免許ちょっと怖いとは若干思うけど ね、
でもまあトラクター運転してたのよって言って、
ちょっとそこをね、賛成できない感がやっぱちょっとあるっていうね。去年の映画で幸せへの回り道、ベンキングスレーがタクシーの運転手で、かつまあその自動車教習ちょっとやってあげるよみたいな。まあとりあえずなんか危なっかしいなみたいな人の教習をしていくっていうのは恐ろしいんだよね。
まあそうだね。
僕自身が恐ろしい運転をするっていう自覚があって、もう全く運転しないって決めた人間なんですよ。だから君ちょっと自重した方がいいでしょうって、いつか事故るよって、この映画内ではハッピーかもしれないけど、その翌日ぐらいに事故るよって
、ね、まあでもやっぱそういう感覚も日本とまた違うのかね。
まあ、車ないとどうしようもない、
まあ、土地が広いのもあるし、
ね、
広いし、
結構ヒットもしてね、ホームページ見るとスイスは言語が多いっぽいのね。
言語多いです、
だってタイトルドイツ語、
ね、ドイツ語で、でフランス語、イタリア語、インドヨーロッパ系のロマンシュ語とか、いろいろある。そういう中でその年の大ヒット、言葉とかじゃなくてなんか乗っかりやすいベースはあるとは思ってて、その村のしきたりが従わなきゃいけないけど本当はねとかあるとかさ、か最初とかもサンジェリショップ開いて、おばちゃんたちが集まって来て、いやーこれダメだねってなるけど、最後一人さ、いや本当は興味あるんだけど、
ああいたね
って言ったじゃん、あの人がすごく象徴的だなと思っていて、そういう人が実は一番多いんじゃないかっていう、どんな国でもというか、本当はダメと思われてるけど好きだと思ったりとか、新しい価値観が楽しいとか、いつだって興味持って新しく動いてもいいしっていうところをうまく描けてるから、そういうところはやっぱり勇気もらえるし、やっぱりクリエイティブなものしか好きじゃないから俺って大体、映画なり音楽なり、なんか小説なり漫画なり、大体クリエイティブなもので、いろんな影響を受けて、新しいことしようとか、こういう価値があるんだって知るような人間なので、そういうものをも完全に表しているような映画だから、やっぱりそういうとこですごく好きだなって思いますよね。
初めて聞けたな、そういうの話は。
まあでも、それが好きすぎて、そういうものにどっぷり使いすぎてる問題はあるけどね。
いやいや、それは問題じゃないです。多分素敵なことです。
ある程度、注文とかが来るようになってから、ランジェリーを箱にちゃんと詰めて、っていうのをやるときに型崩れしないようにとか、こうあのちっちゃいお店でもすごいちゃんと気使って箱に入れててっていう、あんなんで届いたら嬉しいだろうなみたいな、なんか
手提げ袋の包装紙が最後出てきて、
可愛かった、
あれすんごいいい
とか、そういうのもすごいなんかこだわって作ってるっていうのにすごい嬉しくなるっていうのはありましたね。
隅々までこだわりがもっと出てくるみたいな、そういうのがさらっと見せてるところは、
体 最初の食べ物だか雑貨だか扱ってるお店の時にこう賞味期限が切れてるって言ってた人が今度はランジェリー買いに来た時に賞味期限はないわよっていう、なんかそういう感じのなんかちょっとしたやりとりもなんか可愛くていいなとか思ったりとか、良かったなと思う映画でした。
心がなんかほんわかあったかくなる、マルタの優しい刺繍。ラジオネームまみやさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の作品はラジオネームよぎりのれいなさんから、月の輝く夜に、現代はムーンストラック、まさに満月の美しさに打たれたように登場人物すべてが愛おしく恋に落ちる映画です。ニューヨークのリトルイタリーが舞台のロマコメですが、1987年作品なので主役の一人ニコラスケイジが23歳と若い。
若い、
かわいい。家族のイタリアなまりも陽気さも、ヒロインのシェールも教会で懺悔すれば何でも許されるんじゃないかっていうノリも含め素敵。見ればイタリアンが食べたくなったり、女性なら赤いマニキュアやドレスが欲しくなるなと思います。ぜひということで、次回月の輝く夜にを皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。映画ファンの集いの告知をお願いします。
はい、スタッフをしている映画ファンの集い2月も開催されます。日にちは26日日曜日夕方の6時からです。場所は前回と同じく渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9という場所でやります。で、2月12日日曜日まで500円引きで申し込めますので、ぜひぜひぜひお申し込みください。
はい。あとですね、常連さんのザックリスナイダーさんからね、まあ、助監督として参加している、自主制作映画、表情ブルーね、こちらのクラウドファンディングをね、まだ募集していることで、かなり何十万か足りてないっぽいんで、ぜひぜひ皆さん協力してあげてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは妻夫木聡総選挙、新作映画を語り合う急げ映画館では、王様のためのホログラムを扱います。映画大喜利コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねのお題は、この映画館のスタッフ嫌だな、どうしてです。また暗い映画愛では、月の輝く夜にをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。お待ちしております。
はい、ツイッターですと、ハッシュタグ、ドイラジ、こちら、ひらがなで、つぶやいていただけると、感想を拾えますので、ご活用ください。それとですね、大ニュース。このエンディングで今流れている、曲ありますね。これをなんと、フルサイズで、配信決定いたしました。おめでとうございます。なぜだ、ね、
なぜだ
歌詞もね、きちんと載せますんで、ぜひね、お聴きいただければなぁと、なんかさせていただければなと思います。それでは皆様、2月も、キネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
タンタンでした。
またねー。